Information。
3時10分に向かっています。それではここからは三田学び体験ナビをお送りしていきましょう。三田市では学びの街三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる機会の提供サービスなど伺ってまいります。今日はキッピン山のラボコミュニケーターの鈴木さんにお越しいただいて、冬の展示とイベントなどについて伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
有馬富士自然学習センターコミュニケーターの鈴木です。私は絵を描いたり、はい、物を作ることが好きなので、それを生かして来館者の皆さんと一緒に自然や季節を感じるプログラムを楽しめたらなと思っております。またお子さんを連れたご家族の参加が多いので、
そうですね、
はい、何気ない会話をしながらほっと一息がつけるような温かい雰囲気を作っていきたいと思っております。
ありがとうございます。はい、鈴木さんは今年度からの、はい、着任ということになりますが、
はい、そうです。
特にね、キッピン山のラボの方ではとても企画が楽しくって、はい、表現もものすごく子どもさんや大人の人もハッとするような驚きいっぱい の、はい、展示が多いんですけども、そのあたりを発揮していかれるということですね。鈴木さんは、
はい、ありがとうございます。そうしていけたらなと、はい、思ってます。
このもうこれで、10ヶ月もう少しかなりますね、
はい、
どんな感じですか。
そうですね、キッピー山のラボには以前よりちょっと仕事をさせてもらってたんですね。私はそれで少し立場が違って、はい、コミュニケーターとして4月から働いてるんですけれども、やっぱり今までと視点が変わってきて、はい、もっともっと自然のことを皆さんに紹介していきたい、で今こそお外遊びというキャッチフレーズを挙げてますので、どんどん皆さんに自然に対する興味が深くなっていけばいいなと思って、はい、取り組んでます。
ということは、有馬富士公園にはもうここ何年も、
あ、そうですね、
お仕事としてもいらっしゃった、はい、ということですね、
はい、5年目になるんですけれども。
そうなんですね、はい、冬場はなかなか厳しい場所かもしれませんが、いかがですか。
そうですね、寒いのは寒いんですけれども、昼からになるとやっぱり暖かくなって来園者も増えますし、
そうですね、
冬はやっぱり空気が澄んでますよね。
そうですね、
なので私はこう顔に当たる風とかが冷たいと、うん、はい、気持ちがいいなってこう思う方なので、リフレッシュするにはすごくいいところだと思います。
そうですね、はい、今特にコロナ の関係で外出を自粛しましょうとか、はい、密を避けましょうとか、はい、どうしてもお家にいることが多いんですけども、はい、時間をうまく使ったら、さっきおっしゃったように、はい、外の空気、そして冬これからちょっとご紹介いただきますけども、はい、楽しめるものあるので、はい、気分転換にぜひお出かけいただきたいですね。
そうですね、はい、
新三田駅から歩いても、まちょっと小さいお子さんは頑張らないといけませんけど、お散歩のつもりで行かれるのも良さそうですね。
はい、そうですね、はい、ちょっと行きは上り坂に
かなりあります
ですけど、はい、歩くにはとてもいい運動になると思います。
ね、そうですね、
は
い、じゃあ詳しくラボの情報をご紹介いただきたいと思います。はい、冬の展示のことですね。
はい、はい、そうですね、
はい、
冬の展示はどんぐりころころその後にという題で開催しています。
はい、どんぐりころころというのが以前にあって、その後にがくっつくわけですね。
あ、以前にあったっていうか、はい、こうどんぐりって秋のものっていうイメージがありますよね。
はいはい、
で秋に人気のどんぐりは、うん、まあ、子どもに拾われたり、はい、動物に食べられたりして、うん、その後冬はこう忘れられてるっていうようなイメージがあるんですけれども、そうですね、はい、その冬のどんぐりに着目して、うん、冬の間の森の活動を紹介していくというような展示になっております。
はい、
はい、私の仲間であるコミュニケーターの歌子さんが、
はい、
一番感動したことを皆さんに伝えたいと奮闘して企画した展示になってます。
ということはこの歌子さんが一番感動されたことがこのどんぐりであるわけですね。
そうですね。あのどんぐりはやっぱり秋に拾ったり、工作に使ったりして子供に身近なものだと思うんですけれども、
よくイベントもいろいろご紹介いただきました
よ、そうですよね、でも実は種ですよね、
そうです
命の元 だ、だから公園ではどんぐりから芽が出たり、その後の続きがあるんだよっていうことに着目して、それをご紹介している、展示になってます。
そうだったんですね。わ、かりました。楽しみですね。
またあの公園で拾ったどんぐりをね、育ててみようと、あの水耕栽培に挑戦している根っこラボというコーナーがありまして、そこではあの三田市のガラス工芸館の方が作ったガラス作品とコラボして展示を行ってますので、
そうなんですね、楽しみですね、
で展示に使った絵はあの、私が描きましたので、ぜひ皆さん見に来ていただけたらと思います、
どんな感じの絵が並んでるんですか。
そうですね、あのどんぐりを、絵本っぽくですかね、水彩画なんですけれども、もちろんあの見てあの実物にそっくりに描いたつもりなんですけれども、どちらかといえば絵本っぽいよう な、テイストに仕上がっていると思います。
特に小さなお子さんも親しめるような色彩に、デザインに、ぜひ皆さんお出かけください。ありがとうございます、そして冬のイベント、なかなか開催しにくい時期ですけども、いかがでしょうか。
そうですね、今日はあの野外で遊べるイベントを中心に紹介させていただきたいと思います。あのこの週末1月24日、日曜日には冬目散歩ですね、
冬目散歩ですね、
あの公園では今そうですね、あの春の準備のために木がたくさん冬目というものをつけているんですね。
そうなんですよね、もうあの冬は何もないわけじゃないんですね。
そうなんです、
みんな準備してるんですね。
何もないこう殺風景な森なのかなって思うんですけれども、ちゃんと見たらしっかりと春への準備を進めてて、あのそういうのに驚いたり感動したりっていうような、
あの今日お持ちいただいたキッピン山の生き物図鑑19、三田の冬目というのが黄色い、あの冊子がありますけども、これはじゃあ今回のイベントの時には皆さん手にしてお散歩していかれるんですか。
そうですね、あの自然学習センターでもお配りはしてますけれども、あのキッピー山のラボのホームページの方からも、あのダウンロードしてご家庭で印刷ができるようになってますので、
そうなんですね、
他の、生き物図鑑、他のバージョンのものも、あのお家で印刷できるようになってますので、もしよければホームページの方から、見ていただけたらと思います。
分かりました、この週末が冬目散歩ですね、続いてはいかがでしょうか。
そうですね、来週末はあの朝虫ですね、これは、あの人気シリーズ で、参加者もたくさんいるんですけれども、虫というとやはり春から夏にかけてであったり、あの秋の鳴く虫であったり、そういうのをこう想像するんですけれども、
ちょっと冬はあまりこう思いつかないんですけども、
そうですよね、冬ってどんな虫取りをするんだろうっていうふうに思うと思うんですけれども、
花から諦めてるところもありますね。
そうですね、あの冬は冬で、あの公園の整備で出た朽木などに、あの虫が幼虫とかですね、たくさん住んでいますので、そういうもう手でポロって取れるような朽木の中を、あの虫探しをしたりして、あのたくさんのお子さんに喜んでいただいている企画になってます。
そうなんですね、わかりました。でそれはそんなに遠くまで歩いていかなくても、
あ、公園内ですね、
そうですか。これはあの何時ぐらいから始まっていくのか、もう定期、
あ、そうですね、朝の10時からなので、ちょっと休日は少し早起きして、
そうですね、
10時に公園に来ようと思えばそういうことで朝から虫取りということで朝虫という、名前にさせていただいております。
31日日曜日、朝虫が、10時から始まっていきます、 その他はいかがでしょうか。
あと2月に入ってからは2回目の冬目散歩がありますので、またあの1週間2週間と季節が変わっていくうちに変化が、あるんですよね、同じままじゃないですので、2回目の冬目散歩が2月7日にあります、
はい、
あと2月の13日には冒険コレクションという、これもあのシリーズもので、はい、偶数月に行っているんですけれども、はいはい、公園の中で、見つけたものを工作をして、自宅に持ち帰るっていうことで、
はい、
あの森の中を冒険して宝の地図を見て見つけたもの、はい、毎月テーマがあるんですけれども、それをあの工作して作品にしてお家に持ち帰るっていう冒険コレクションっていうイベントですね。
そうなんですね、はい、ということはまずは探しに
公園の中、そうですね、公園の中に一緒に、で冒険と名の付きますので、ちょっとあの、草を分け引って入ったりすることもあるかなっていう感じで、はいはいはい、それで見つけたものを
今度は戻ってきて、
はい、
でそれをお家に持って帰って作るということ。
やはりあの公園の中で見つけたものだったら時間が経ったらこうボロボロになったり中から虫が出てきたりとかあるんですけど、そういうことがないように、はい、記念にあのずっと置いておけるような形にして、お家に持って帰りましょうというふうになってます。
ということはあのラボの中で何かこう、
そうですね、
一工夫をさせていただいて、はいはい、あ、分かりました。
はい、あとはですね、2月の14日に、はい、イノシシの足跡探し
ですね。なるほど、はい、
はい、有馬富士公園には、たくさんの動物が住んでるんですけれども、はい、でもなかなかこう実際に出会うことは少ないと思うんですね。はい、でそこで、森にある動物たちの痕跡を探しに、行こうっていうイベント
で、難しくないですか。雪とかね降ってたら割と足跡って見つけやすいですけども、
でもやはりあの湿地っていうか湿った
場所に
泥になったような場所がありますので、そこに足跡があったり、あのイノシシが餌を探した跡だとか、あとちょっと体をこすりつけたりして体の虫とかを取るだと思うんです
よ。そういう習性があるんですね。
そういう跡があったり糞であったり、はい、いろんな痕跡をイノシシはもちろんですし、イノシシ以外の動物も、あのたくさん残してますので、そういうのを見ながら、あ、この公園にはたくさんの生き物が住んでるんだなっていうのを実感していただく、はい、ね、イベントです。
はい、わかりました。2月14日の日曜日、イノシシの足跡探し、
はい、はい、
すごいですね、はい、いろいろありますね。
そうですね、あのほぼ毎週末お外遊びとして提案をさせていただいております、
はい、
あの先ほども言ったんですけれども、冬の森は決して退屈なことはなくて、
ね、そうなんですね、
いろんな発見がありますので、ぜひあの私たちと一緒に公園に出かけてみませんかというイベントを用意してます。
はい、
ホームページやフェイスブックでもきっぴー山のラボで検索していただきますと、はい、いろいろご紹介させていただいてますので、はいはい、またよろしくお願いします。
わかりました、とにかくあの外で遊ぶ分には大丈夫だけども、一応マスクはきちんとして
そうですね、
ということで、
はい、あの手指の消毒や、はい、あの検温ですねもお願いしてますし、
出発前には、
はい、必ずあのそういう対策も怠ってあのしてますので、
はい、わかりました。飲み物は自分でちゃんと用意していった方がいいですね。
そうですね、
お散歩ですので、ね、
やはり冬でも乾燥しますので ね、飲み物は持っていた方がいいですね。
はい、わかりました。じゃあ今日ご紹介いただいた内容も含めてホームページ、フェイスブックでいろいろお話を伺ったものを確認することもできますね、
はい、
ぜひお出かけいただきたいと思います。今日お話しいただきましたのはきっぴー山のラボコミュニケーターの鈴木さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この時間はサンダ学び体験ナビをお送りしてまいりました。自分で体験体感して身につく学び、価値ある一生ものではないでしょうか。そんな体験の場となる各種イベント情報をご紹介してまいりました。本日の内容サンダ市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。 次は2月17日の水曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。